特集、泊まるだけじゃない。地域のポテンシャルを生かした民泊。ファームステイ大見、稲賀豊さん、平林町。6年前、実家に戻り農業を始めた稲賀さん。お金をかけても作れないこの地域の自然や農業、歴史を多くの人に伝えたいと、1年前から様々な体験ができる民泊をスタート。泊まるだけじゃないを体現する稲賀さんの取り組みを紹介します。近年の観光の潮流はパッケージ化された団体旅行から個々の思考を重視した個人旅行へと変化しており、滞在についても単に泊まるだけでなく体験・交流できるプランが人気を集めています。今月号は泊まるだけでなく様々な体験ができる民泊を実践する稲賀豊さんの取り組みと東近江市の滞在型観光の取り組みについて特集します。目の前に田園が広がる平林町。ここに稲賀さんが自宅を活用し運営する民泊ファームステイ大見があります。平成30年6月に施行された住宅宿泊事業法に基づき同年11月に開業されました。稲賀さんは大学卒業後、金融機関に就職。その後、実家を離れて農業や福祉の関係の仕事に携わられました。そして6年前、一念発起し、実家に戻って農家となり、水耕栽培を始められました。地元を離れていましたが、実家が所有する田んぼのことなども気になり、実家に戻ることを決意し、会社勤務時代に経験があった水耕栽培をスタートさせました。地元に戻ってきて改めて感じたのが、この地域の自然の素晴らしさ、農業の素晴らしさです。都市にある大きな建造物はお金をかけて建てることができますが、自然は人の手で作ることができません。深呼吸するだけで気持ちがいい、贅沢な地域です、と稲賀さんは振り返ります。地域の素晴らしい自然や農業を多くの人に体感してもらいたいという思いから、約1年前には水耕栽培に加えて民泊を開業されました。国内の中高生の修学旅行の受け入れをはじめとして、全国各地からの個人旅行者、さらには海外からの旅行者も受け入れ、1年間で約100人が滞在されました。中には3週間も滞在する人もいるそうです。利用する皆さんは単に泊まるだけでなく、稲賀さんが水耕栽培している小松菜や、自宅の裏山にあるタケノコの収穫、また里山や農道の散歩などを楽しまれます。昨年12月11日、12日には、台湾の清々高校生4人を受け入れ、4人は稲賀さんと一緒に小松菜の収穫や植え付けを行ったり、火を起こしてピザ作りをしたりしました。2日間の滞在でしたが、高校生4人は、みんなで作るご飯はとても美味しかった。ここの地域のゆったりした心地よい雰囲気が大変気に入りました。稲賀さんの温かい歓迎は忘れられません、などと大変満足そうな様子でした。国内をバイクで旅行する皆さんにも頻繁に利用していただいています。中には滞在後にソーシャルメディアやブログで体験された内容を発信してくれる人もいて、口コミでもお客さんが増えています。滞在される皆さんは農業体験や自然体験を楽しまれ、周囲の歴史にも触れられます。お客さんの様子を見て、改めてこの地域のポテンシャルを感じています。大都市からのアクセスも良く、まだまだ可能性があると思います。地域の中にもっと体験ができる民泊を増やし、地域全体で盛り上げていきたいと考えています。と稲賀さんは展望を話します。泊まるだけでなく、様々な体験を通して地域のファンを増やすという稲賀さんのチャレンジはこれからも続きます。